ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニューズピックス 4E の中道かおるです。
川口愛です。
この番組はニューズピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。先週に引き続き、株式会社アルヨ代表の元鈴木さんこと大橋まりかさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いろんなお話を
ね、面白かった、デカポケットの、
そうですね、マジカルポケットの誕生秘話から、はい、フーターズで説教をしていたという
フーターズ説教時代の話めっちゃ面白かったですね
そういうね、マインドをね、はい、いかに養ってこられたかっていうお話もあったんですが、はい、過去の話っていうところだと、そう、今週がまさにそこに関連するといいますか、実はニュースじゃなくってどうしてもちょっとこのエピソード聞きたいなという一連の X、ツイッター時代のツイートがございまして、はい、トギャッターっていうあのツイートのまとめサービスの方にも今ページとして履歴が残ってるんですが、車が欲しくて夫と車を買いに行ったらセールスマンが夫にばかり説明を始めて名刺すら渡されなかった話というまとめがございます
はい、
これちょっと簡単にざざっとツイートをいくつかご紹介させていただくと、今日ゴリラと車を見に行ったら、のゴリラっていうのはパートナーさんですね。
そうです、はい、これゴリラ辞任の人間です
そう、自称がね、
そう、自称が自称です、は
い、今日ゴリラと車を見に行ったらセールスマネージャーだというおじさまが担当だったんだけど、名刺をゴリラにしか渡さなかったの。買うのは私なのに、ずっとゴリラにばっか説明するから、私はこういう理由で車が欲しくてって言ったのよ。車が欲しいのは私なんだよって今のうちに教えておこうと思って。でもあんまり真面目に撮ってなかったみたい。私は悲しかった。私一人で行ってたらまた違ったかもしれないけど、私の隣にご主人がいたらそっちと話すんだから軽視されたと感じた。どうやら私に決定権はないと踏まれたようだと思った。だから市場も全然面白くなかった。でも書類に名前を書いて契約しろというのよ。頭に来て買うような気分じゃないと言った。彼は苦笑いしてどうしてなのか聞き、自分の人柄と縁も考慮してほしいし、どうしたらいいか聞いてきた。だから申し訳ありませんが、どちら様でしたか？私お名刺いただいてないのでと言った。彼はお名刺はご主人様にと言ってからハッとして、失礼いたしました、お決めになるのは奥様でしたかと言って改めて名刺を出した、というような、う、はい、あのエピソードでございます、はい、これはすごく想像に難くないというか、やっぱりね、車ってこう男性が見たところもそうすごくあるので、うん、
はい、
でも確かに買うのは私ですっていうところの ね、 このね、大きいお買い物のその男性が決定権持ってみたいなのも本当そうだなと思って、これ当時もう2019年なのでちょうどもう5年ぐらい前ですが、
はい、
当時のことを覚えてらっしゃいますか
そうですね、私すぐ忘れるタイプなので、うん、まあまあもうツイッターに書き出したらすっきりしたところではあったんですがああこんなこともあったなと思って今聞いてました
でもこういうの不動産屋さんとかでもありますよね。
はいはいはい、ありました。
そう、なんか一緒に住むのにあの夫側にしか名刺が渡されないみたいなことと
かは、うんうん、おやおや今回も私が買うんだが
そうですよね、
もう
ありました。
それはそういうのはだから、まああるあるっちゃあるあるなんですよね。まあでもこういうふうにそれこそね、元鈴木さんみたいに言わないと、まあ本人も気づかないみたいなところがあると思うので、うん、もしかしたらこのおじさんは次回こういう風にいらっしゃったご夫妻のお二人にお名刺を渡してるかもしれませんしね、うん、ってなってるといいなっていう風にも思いますけど。
そうですね、なんかなんだろうな、私もでも思い返せばこういう思い込みみたいなのあったなってあの反省もしたんですよ、
うんうん、
昔いつだったかな、もう中学とか高校生だった時にあの病院に行った時にお医者さんは男性っていう思い込みが子供だったのであったんですよ、うん、
はいはい、
で看護師さんの男性の方にあの一生懸命話してしまって女医の先生にため息をつかれたことがあったんですね、
うん、
その時にあこの人お医者さんだったんだと、女性でもお医者さんっているんだっていうのと、あの自分の思い込み、この職業の人はこの性別であるっていう自分の中の思い込みっていうのをその時に 自覚をしました、うん、なのでやっぱり大きい買い物をする場所っていうのは、うん、まあ、この世の中が男性がやっぱり役職についてる方とかね、うん、多いっていう反面、うん、
はい、
あのやっぱり決裁権とかが男性にあるっていうふうに最初から思われてる方が多いのかなっていうふうに思いました、
うんうん、確かにそうですよね。大きいお金を動かすイコールなんかね男性みたいなイメージが結構、うん、まあ、あのいろんな、まあ、そのバイアスみたいなものが男女問わずにもあるのか、
うん、そうですね、そう、まさにそういうバイアスが、うん、あのいろんなところにありますが、あの、まあ、今のね名刺を渡されるみたいなエピソードみたいにちょっと今回は元鈴木さんにちょっと舐められについていろいろ
舐められ
について、舐められ女性の女の舐められについてちょっと伺っていきたいなと思ってまして、はい、今のって多分本当にまあプライベートでお買い物に行かれた時の話だと思うんですけど、うん、なんかそれ以外にもやっぱりこう事業をね自分でやられていて、ね、そう、やっぱ
まだまだ女性のね起業家舐められエピソードめっちゃありそうじゃない
ありますよ、
そう、と思ってなんかそのあたりのちょっとリアルな話というか、どうなんですかねというか、ありますか。
なんだろうな、やっぱりちょっと上から目線の方にダメ出しをすごくされるとか、
あ、
何にも言ってないんですよ、事業の規模がどれくらいとか、っていうの言ってないのにどうせ大したことないだろうっていう感じで上からのアドバイスをたくさんいただいて、なるほどなるほどって聞いてて、あ、でもこの人全然私よりも事業規模ちっちゃそうだなみたいなのとかが全然あります
、
で、あの最終的にどんどんダメ出しをしてこれからどうなるのかなって聞いてると、でも俺がいるから大丈夫みたいな、俺がこれから面倒見てやるから、だから俺と年頃になろうみたいな、
年頃になろう
っていうオチで大爆笑するっていう、
お、
もう大爆笑ですよ、
大爆笑です
ね、面白いことおっしゃいますねってい
わゆるそのマンスプレーニングじゃないですか、ね、
はい、
男性がもう
楽しいですねマンスプ
マンスプ楽しいですね、
はい、
求めていないのに説明をし、
もう大したことないのに皆さん ね,
ね,
ね、自信が終わりのようでね楽しくなっちゃいます本当に。
もうでもやっぱり事業をもう7年やられてきているっていうところで、
はい、
だいぶね社長としてのこう、
ね、
レッスンも長くなってきますけど、いまだにそういうことありますか。
いや、もうあの正直最初に事業を始めた時にもうそういうめんどくさい思いっていうのをしたくないってっていうのがあったので、そういうめんどくさいのからは距離を置けるようなやり方をずっとしてました、う
ん、
例えば資金調達とか、うん、投資家の方から資金調達をして、うん、大きいお金で最初からわーってやろうとかってやると、やっぱり女性だと、まあ、男性からお金を出してもらうってなるとめんどくさいこと絶対にあるこれっていうのが目に見えるんですよ、
うん、
なのでもう最初から私はあの高校さんと銀行だけ、
あ、
銀行にこんな感じでやりたいですみたいなのとか、あの助成金とか使ったりして最初のうちやったりとかで、調子良くなってきたらもうちょっと貸してって言って初の借金みたいなのとかをやったりして、その銀行さんからっていうので、避けてきました。
なるほど
それパワーバランスがまあ発生しそうな、そういう投資家の方との関係は持たずに事業スタート
してる、はい、VC とかそういうのとかにも頼らず、
頼らずですね、はい、
なるほど、そういうやり方の選択でやってきてるっていうことなのか。
そうですね、
でも出しましょうかみたいなその話とかはだってビジネスとしてそれヒットしてそうとか、
うんうん、
あった
ら、あんまりなかったですね。でも、うん、なんか会社買いましょうかみたいな話とかはあったかな。
舐められるであろうパターンを予測してそれを避けるようなやり方を選択してきたっていうところですよね、はい、きっとね
そうです、もう散々舐めベロベロ舐められてきたのね
ベロ
ベロペロ
嫌になっちゃいますよね、なんかね。
それはそう、起業する前とかでもそういうこうベロベロに舐められてきた経験がたくさん、はい、
そうですね、まあ大なり小なり人っていうのは 支配欲求っていうのがあるなっていうのがあったので、うん、それって多分どこに行っても変わらないことだなっていうのが、
うん、
だいたい予測がついたので、私が起業家になろうが、うん、あのアイドルもどきだろうが、どこになってそういう人間はいるなと思ったら、じゃあもう一人で頑張るとか、うん、自分の責任のうちでやるとか、
うん、
売り上げのうちでやるとか、そういうふうにして避けてきて、まあたまにでもあの流れ玉みたいに、なんかバーみたいなのの隣のおっさんがマンスプ食らわすみたいなのとかはあるかなっていう感じです、
うん、流れ玉はどうしてもも
うしょうがない、
すごい笑顔で言うい
や大なり小なりって本当にそうだなというか、私とかでも、まあ、よくあるあるですけど、ビジネスシーンとかでやっぱりこう、うん、女性で、まあ、特にその新入社員の頃とか、私にだけやっぱタメ口使われるみたいな、他のその上席のその部長とか課長とかと一緒にクライアントさんのとこ行くとかで、急にここだけ敬語じゃなくなるみたいなとか、まあ、多分女性だとすごいあるあるかなと思うんですけど、なんか愛さんとかも舐められ、う
ん、でもなんかあの私の方が上司で、男性のメンバーと一緒にどっかに訪問行った時に、私よりも男性の方に先に名刺が出されるみたいなのはもう本当にもうよくよくある、もう何回もあるので、まあ、さっきのねあの車のお話も似てるかもしれないですけど、そうですよね、そういうところとか。でもこれ今日この舐められエピソードになるなと思って、いろいろな過去の舐められを思い出そうとしたんですけど、はい、なんかそんなにないかもなって思ったんですけど、それはまあ私がこの感じでもう完全になんかこうちょっとでも舐めたらもうめっちゃ怒るみたいな感じのイメージで接せられてるからなのか、それとも舐められたんだろうけど私が全然気づいてないみたいな、舐められバイアスがなんかもう自分の中になんか根付いてしまってるものがあるのかなとか、なんかいろいろ考えてしまい、ありますよね。あれもしかしたら舐められてたかもなって後から思う時とか。
そうですね、うん、なんか後からというか、でもなんかもやるのは、職場で女性だけその名前にちゃん付けするとかもすごい嫌なんですよ。愛ちゃんみたいな、はい、うん、まあ、別になんか親しみの表れだなとは思うんですけど、でもなんかこう他の、ね、男性の社員とか、例えば佐藤くんとか、
うん、
言うてくん付けで名字だしとか、うんうん、なんでなんかこうね太郎ちゃんみたいな、そういう感じの呼び方じゃなくて、そう、女性はなんかデフォルトで結構なんか下の名前ちゃん付けだったりとかするから、それはすごいもやる。
確かにね、
とかそのタメ口とか、やっぱり些細なことかもなんですけど、なんかそういうところにすごいスタンス現れるなというか。
確かに、
結構気にされる方って絶対その 目上の人にも、その年下の人にも、もう一貫して敬語の人とか、うん、逆にもうそういう風にやってますっていう方もそういらっしゃったりして、うん、なんかそのぐらい結構あの、うん、大事だなとか、そう思ったりするんです
よ、
うん、
私だから最初新入社員で入ってきた人たちとかには、なんて呼ばれたいですかってまず聞いて、
あ、
でもなんか本人はあだ名で呼ばれたいですとか、なんとかちゃんとかって呼ばれたいですとかって言ったら、そうやって呼ぶし、何も言われなかったら最初はまず名字にさん付けてみたいな、
なんとなく
そういう感じはあるんですけど、
うんうん、
名前問題は確かに舐められはあるあるかもしれないですね。
うん、そうですね。
あとはなんか舐められじゃないかもしれないんですけど、私あの昔その法律婚していた時代も、その後離婚して今再婚して違うパートナーいるんですけど、今でも夫のことをなんて呼ぶか問題とかで、なんか主人って言いたくないの私は。
わかります、わかります、
うん、でだから私はすごい夫って言うんですけど、なんか昔なんかホテルかなんかにいた時になんか夫が先にチェックインしてると思うんでとか言って言ったら、あ、そうですね、ご主人様がなんじゃらかなんじゃらかで、え、夫がとか言ってたら、なんかすげえポカンとして、あ、夫様みたいな感じで言われてカッチンできてなんか夫ですとか言ってめっちゃ夫を主張するみたいなこととかまああったりとか、そういうのをちょっとふと、うん、なんか舐められエピソードの流れでなんかふと思い出したりとかして、
そう主人とかは確かにまあ難しいというか、うん、なんかみんな気にするようになってきてますけど、じゃあ逆になんて呼んだらいいのみたいな、
ね、そうとか、
パートナーとか、
ね、なんかパートナーさんって呼ぶとか、うん、なんかまずはこうパートナーさんって呼んでみるとかなのか、なんかまあそういうのもありますし、そう、
うん、そうパートナーさんはっていうふうになんか私も言うようにしてるんですけど、なんかその言い方ってなんかあれなの、ジェンダーのとかを気にしての言ってんのみたいなことを聞かれたことあります、ね、そうですけどみたいな
そうだがですね、
そうだがっていう、
いやありますよね
みたいなの、そうありますね、
舐められね、
舐められ、
でも舐められ、うん、なんかこう 良かれと思ってみたいなことが女性の場合って、男性が女性に対して何かやるときに良かれと思ってっていう風にして、あえてその例えばですけど産後それこそ子育てしながら働いている女性が、まあ、時短の方が働きやすいであろう、良かれと思って時短を提案するみたいなこととかも、うんうんうん、私ちょっと一種の舐めかなって思う時があって、でそれって別にその人がどういう風にしたら働きやすいか、むしろ時短じゃなくてフレックスにした方が寝かしつけの後に時間が取れてそこの時間帯で働けるからとかっていう選択肢だってありうるけど、良、うんうん、かれと思ってこう提案してるみたいなことが、なんか子育てイコール時短だろうみたいな、まあバイアスというかその、うんうん、考えがあって、でそれでこう言ってるみたいなところに、なんかたまにその要素の一つに、ね、これなんか多分舐めベロベロが入ってるのかなみたいな風に思う時がある。良かれと思っての中に潜む舐められ感みたいなのをほんのり感じる時はある。
まあ確かに、うん、配慮のつもりのことがね、あんまりそう機能してないみたいなのかもしれないですね。
自分でもできるんだがみたいな、女性だからって言って過剰になんかこ う親切にみたいなのとかもちょっと違うなって思います、ね、
そう、うん、それも本当ある種のな舐めてるなみたいな風に感じる要素がちょぴっとあるなって思う時がありますね、
うんうん、例えばお子さん、まあ、例えば産後復帰してきて管理職やらせないというか、まあ、配慮のつもりかもしれないですけど、でもねお父さんの管理職は行くのにみたいなのとかもちょっとバイアスというか、
うん、あなんかでもそう考えるとなんか今いろいろなんかふつふつと湧き上がってきたかも私も産後4ヶ月ぐらいで復帰して、で大体みんななんか5、6ヶ月とかなんか働いてるとなんかいやすごいねとか言われて、
うん、
その時いやいや別に全然みたいな、まあ夫もね休んでくれたしみたいな、体力も復活してとか言って言ってたけど、これ夫本当は絶対聞かれてないだろうな、ね、子供5ヶ月の子供がいながら働いてますって夫が言ってもなんかへーで終わるだろうなっていう、だから私が言うと5ヶ月は産んだのになんかすごいねみたいな感じで、あ、まあ、確かにその産む方が全然大変だから、うん、まあ、それはそうなんですけど、もう私誰だと思とんねんみたいな俺やでみたいな、
舐めてもらっちゃ困るね
みたいな俺やでそんぐらいやるやろみたいなそういうのもあるのかもしれない。
うーん、でもなんか本当にもう元鈴木さんぐらいこうやっぱり社長みたいな方が出てくると、なんかだいぶその景色が変わってくるのかなとか思ったりはするんですけど、なんかその辺こう体感でとか肌感で変わったなとかあります？
景色ですか？
なんかこう、ま、周りの扱いがちょっと違うかもとか。
あの初期はそんなに感じなかったんですけど、最近会社の長社長っていう自覚が、最近っていうのもおかしいな、ここ4年くらい、あ、私は社長だって思うことが結構あるなとは思ってて、初期は本当に思いつきで起業したっていうのもあって、何の準備もなくて何の勉強もしなくて、もうただイケてるものを売りたいぞっていう思いだけで始めたところがあったので、いや言うてちょっと物売ってるだけですわみたいなところがあったんですけど、あ、私はやっぱり人から社長として扱われてるというか見られてるっていうことが増えてきて、
うん、
だからそうやって扱ってもらってるのに私が辞任をしないっていうのは大変こう無責任なことだなっていうふうに思い始めて、ちゃんと社長であるって、だから社長だから人の目もあるから変なことしないよとか、
うん、
社長の自覚を持って行動を
生きなきゃなっていうのは生まれました。そういう気持ちは、ポイ捨てしないよとか、
うん、ポイ捨て
当たり前ですけど、唾吐かないよ道でとかペーって言ってね、
誰が見てるかわからないしみたいな、
例えば身を潰れないようにするとかっていうのは結構大事だなと思ってて、
なるほど、
うん、
社長としての振る舞い
ねー、いやでもまあそれぐらいそういうことがなんかちゃんとやってると自然とそれこそ舐められもなくなっていくとかね、
うん、
あとでも装いとかで結構変わりますね、態度とか。
なるほど、
うん、なんか貧乏そうにしてると舐められますね、嫌な感じと思うんですけど、 あのなんだろう、ボロボロの服で、まあ、当たり前ですよね、ボロボロで行かない、なのでちゃんと交渉の場とかではちゃんとして見えるようにする、威厳みたいなのとか、あとはあれですね、私はプラス10歳見えっていうのを心がけてます。
プラス10歳見え、プラス
10歳見え、
はい、20代後半からプラス10歳って言ってます。なので40代より上だと思ったとか、え、元鈴木さんって36歳だったのとかっていう風に言われることが結構あって、よし成功してるぞって思ってます。
完全に私それで、そう記事でその何年生まれって書いてあるのが1988年ってなってて、私87年生まれで、なんか 同級生だったっていう、
そっか、
さっき分かって、もう私本当にもう全然5個10個くらい上の方だと思ってたので、完全にその戦略に
大成功、
はい、ハマってました。
やった。
あのお子さんもいらっしゃって、
はい、
はい、
4歳の、はい、子供がいます。
育児にかなり、4歳とかだってまだまだね、
いや
手がこうかかる時期かなと思うんですけど、それでこう授業をやりつつって、
しんどいです。
そうですよね。結構ウーマンシップのリスナーさんとかでも、やっぱりワークライフバランス悩まれてたりとか、これからその子供生まれるけどどうしていったらとか、あの悩んでらっしゃる方がすごい多くて、なんかこう元鈴木さんとして、あの仕事とそのプライベート、家庭とかの両立のためのマイルールとか決めていらっしゃることとかってありますか？
うん、マイルール、なんかやっぱり副社長とよく社内で話すんですけど、やっぱりプライベートがちゃんとしてないと仕事見入んないよねっていうのがあるので、まあ夫と一緒に子供のことはやってこうねっていうので協力してやってます。でも割とうちは正直言うと夫がいないと成り立たないですね。
お、
夫が在宅勤務っていうのもあって、例えばこの間娘がインフルになった時とかは、あの在宅しながらずっと YouTube とかで歌って踊ってる子供が横にいるけど在宅勤務みたいなのとかをやってくれて、本当に私にはできないので感謝してますね。出社なんですよ、うち。
ああ、そうなんですね。
はい、ものづくりはやっぱり現場で見ないと進まないので出社です。
そのあたりのこうバランスの話とかってご夫婦で、はい、その相談されてたりとかするんですか？は
い、そうですね、やっぱりあのお互いのできることとできないことが全く違うので、あの我々夫婦ってなので、お互いが得意なところを補い合おうねっていうので、夫はもう家庭内のバランサーって感じで、もううちにいる生き物全部夫が好きみたいな。
うちにいる生き物
あ、猫とか飼われてるんですよ
ね。猫2匹も大好きで、そうで子供も大好きだし、で家庭は夫がいないと回らないですね。なので、
じゃあ家事の部分とかも得意不得意みたいな、あの話ありましたけど。
そうですね、
結構 分担されてやってる。
分担してやってるのと、やっぱり文明の利器にあの頼るっていうのすごい大事ですね。もう初めてドラム式のね洗濯機を買った時の感動が忘れられない。
わかります。はい、
あれは本当に夜中に回しても朝には乾いてるし、はい、干さなくていいし、
ふかふかだし、
そう、
QOL 爆上がりですよね。
もうね、終わったんだけど干してとか、干すって言ったじゃんとか、そうそうそう、皿洗うって言ったじゃんとか、そういうのがね、あの、あるんだったらもうお金出した方がいい、って思いました。
あの、それこそシッターさんとかそういうのも頼んだりとかされるんですか？
シッターは頼んでないです、うちは。でも今後ちょっと検討した方がいいなとは思ってるんですけど、あ、でもあれあります、ヨハナ。
ああ、
はいはい。
なんだ、
パナソニック。
コンシェルジュ。
はい、コンシェルジュ。はい。
はい、そうです。ヨハナはうち使ってます。
へえ。
学校調べてとか。
ああ。
地域の幼稚園の洗い出しから、あのうちのこう足がちょっと不自由なので、あの足が不自由でもいけますかとか、問い合わせまでやってくれたりとかするので、すごい助かりましたね。
なるほど。
はい。
なんか踏み込んだ質問かもしれないんですけど、はい、その最初おっしゃってた、その、プライベートがちゃんとしてないと仕事のパフォーマンス出せないよねっていうのって、その元鈴木さんの中でこのぐらいのバランスがベストみたいなのって、なんかどういうバランス感なんですか？あんまり仕事に没頭しすぎてもやっぱりアンバランスだし、家庭も家庭で大事だけど、あのそれこそ仕事する時間も大事だしとかっていうのあると思うんですけど。
あ、それで言うと 社長業とインフルエンサー業っていうのが私はあるんですよ、うん、でインフルエンサー業ってなるともう時間とかも関係ないし休日とかも関係ないんですよ、うん、基本的に、
はい、
何かしら発信しなきゃいけない、
うんうんうん、
でタイムラインに現れないとみんなが忘れていく存在なのでインフルエンサーって、
うん、
なのでそこはちょっと理解していただかないと、うん、難しいなっていうところではあったんですけど、うん、仕事でしょって理解してくれてるので携帯いじいじする妻
うん、
もう傍から見たらね、
うん、
子供は夫が面倒見ててみたいなところではあるけれども私は今も働いてるんだよっていうのを理解してくれてるのすっごい助かります
あ
けどそればっかりにならないようにっていうのはすごい心がけてて、
うんうん
うん、割合って言われるとちょっと難しいんですけ ど、もうだって私生活と仕事っていうのがもう
そうですね
もうね混ざっちゃって、はい、そうなんです
なるほど
しっちゃかめっちゃかなので
うんそれでずっとやり続けて走り続けられているのがすごいなと思うんですけど
なので夫もやっぱりたまに出てもらったりとか、
うんうんうんうん、
でかっこいいって言われてるよほら女の子だよとかっていうので報酬じゃないですけどあとはやっぱり仕事もやって育児もやってってなると家事もう全部やるっていうのは難しいので、
うん、
例えば外食週5とかでもいいとかそういうところで緩急といいますかつけてるところはあります、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
ウーバーしてもいいとか、
うん、
カード渡してこれ使ってって言っても渡してとかっていうのはします、だってね面倒も見て家でも
いやもうそうですよ ね
料理もしてとかね、
うん、
難しいじゃないですか、
うん
結構家事とか育児とかどうするみたいなことってパートナーさんとこうよく話し合われて決めていく感じなんですか？
そうですね家事育児あとは調べ物とか
はいはいはいお仕事のところもそうですけど例えば私は出社しないとみたいなところとかってやっぱり理解してもらわないとその体制に協力やっぱりしてもらいづらい、
うんうん、
そうかなと思うんですけど
なんか10年この状態だときついけどこれくらい何年これくらいだったら我慢できるよとか、うん、そういう話とかはします
あ、
う
ん、
中長期的な目線の合わせ大事、
ね、大事、うん、確かにそれは確かに結構大事ですねどうしたってこう今月どうやって分担しようかとか、
うん、
来月はどうだみたいな話になるんですけどもうちょっとその中長期的な視点でそれこそ自分自身のキャリアプランとかもね考えて話をして分担まで考えるって、
うんうんうん、そうですねでどっちがこれをやった方が最終的にいいからじゃあこうしようとかっていう話とかをちゃんと一緒にしてくれるのですごい助かってますねだからもう本当になんかもう元彼とかと結婚してたらもうどうなってたかって思いますか数々の元彼たちのことを
思い出して、
うん、結構そうですよね、まあ、男性側も自分はこういう風にしたいみたいなのがこう、ねうんうん、ぶつかっちゃうこととかももちろんあるかなとは思うんですけど、うん、完全に今リモートというか在宅で働いてるとかはやっぱりその元鈴木さん その出社しないと仕事がしづらいとかそういうところを考えてというかで選んだりとかしている感じなんですか？
とやっぱり療育とかに子供のに行かなきゃいけないねってなった時とか車の話とかも出たと思うんですけど、
はい、
車運転するのが実は夫しかいないんですよ。
あ
私は免許あるんですけど人を引く才能がすごくありそうなので免許取っただけっていう
自主的にペーパーでいた方がいいっていう、
もうその方が世のためだなっていうなのでそういうところに車乗せて連れてくっていうタスクとかもやっぱり生まれるので、うん、割と自由な感じでいてほしいなっていうのでやってくれてるところであります、
うん、ちゃんとこうチームとしてね
そうなんですよ
やってる感じが
そうですね出産した時は正直私がずっと子供を2年ぐらい見てたので
ああそうですか
そうですねコロナ前だったので、
うん、
全出社だったんですね夫も
はいはい、
でその時にもう叫んでたんですけどどうして男は育休とか取れないんだろうとか、
うん、
逆にこっちの会社のそういうのに乗っかってる自覚あるの、
うん、
とかっていう怒りとかはあったんですけど、
うん、
今すっごい、まあ、家庭にコミットもしてくれるので、
うんうんうんうん、
助かってますね。
うん、なるほど、うん、
いろいろ経ての今
ね、
大変でした
ね。
ほぼ産休とかない。
うーん、そうですね。もう事業をやられてるタイミングで出産されてるってことですよね。
はい、はい、やっぱり何年前だろう、約5年前だったので、会社始めて 2,3 年くらいだったんですね。でそれくらいの社長なんてもう自分が働かなきゃ回んないようなものですので、はい、うん、もう生まれてもすぐ仕事でした。スタートアップなんてそんなもんです本当に。
でもその時ご自身でもお子さんの面倒を見ながら仕事もして、
はいはい、
できる範囲でやってっていう、
あのベビーカーで子供を連れて、あの外部との打ち合わせ出たりとかしてました。もう限界すぎて、うん、あのシッターとかも予約もできないし、うん、予約しなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、は
い、もう予約ってタスクだけでもうダメなんですよね。でノイローゼになっちゃうし、はい、もう後半は本当に保育園に入れるまでは地獄でした。だからもっと子育て楽しみたかったなってすごい思います。今見返すと写真とか、うん、本当に可愛かったのに、うん、私全然楽しめてなかった。この子もっと愛してあげられる母親だったらよかったのにってすごい思います。あ、泣きそう。
そんなことない。でもそんなママが好きって娘さん絶対思ってると思う。なんかやっぱ私も泣きそう。
ね、ママ好きとかママよりパパがいいが8割なんですけど、ね、こんな野郎と思いながら、でもママ好きだよって。
かわいい。かわいい。
言ってますね。
なる、うわ大変だったな。
大変でした。
いやでもそういう風にね、事業をこう守っていってるってことが家庭のその一家の大黒柱みたいな形でね、そうやられていたってことだと思うので、いや、やっぱりでも大変だな。両立できたからといって後悔がないわけじゃないというか、
そうですね、
すごい今話を聞きながらこれからどうしようかなって考えちゃいました。
思う、私も今10ヶ月の子供を保育園に連れていくときに、私ね、保育園に行くまでに大きい道路があって、そこ信号を渡んなきゃいけないんですよ、うん、でも私毎朝ね、送るときにね、自分のターンのときに一回その信号をね、あのわざとやり過ごすの、一回青信号を
渡らずに、
渡らずその時間たっぷり行ってきます、行ってらっしゃいって言ってわーって言って、最後ギュギュギュギュギュってやって、で次の青信号で渡るっていうのをやってるの。
お涙が。
そうなんですよ。なんかすごい大好きだし、可愛くて可愛くて仕方ないし、でもこの仕事もやりたいしっていう、あのこれで合ってるって思いながらやってるんだけど、やっぱり心のどこかでなんか本当にこうこれで良かったのかなって思わなくもないっていうのが本当のところはあるから、そこのこうなんか葛藤をしながらワークライフバランス、
うん、
でなんだろうって思いながらいろいろ子育てに仕事にしてるっていうリスナーさんもいっぱいいると思うんですよね。でも
それはそうですね。いやーてか言い方悪いかもですけど、普通男性だったらそういう葛藤みたいなほとんどなく、なんかも仕事やるのが当たり前みたいになれるから、すごく羨ましいなというか、
うん、
思ってしまうところですね。いやなんかめちゃくちゃリアルな声でなんか
これからです ね、
ね、
そう別にね、なんか子供がどうでもよくて自分のキャリアのことしか考えてないわけじゃない、働く女性もっていうのは本当そうですよね。
本当そう、本当そう。でしかもまあそのなんていうんですか、家計の的にどうしても働かなきゃいけないのかって言われたら、まあまあもちろんそういう立場で仕方なくっていう方もいらっしゃるけど、自分の場合いや別にそうでもないかもしれないけど、やっぱり働きたいっていう自分の思いと可愛がりたいという思いと、うん、なんか思い同士のぶつかり合いになるから葛藤がより難しくなるなって思う時があるし、それが信号を一個飛ばしている理由で、
うん、でもなんか子供に誇れる親でいたいなっていうのすごいあります。
そうですね、うん、
これママが作ったんだよとか、だからあの今日ねママね、あのママが作ったお洋服着てるんだよとか、これママだよとかやってます。
素敵。でもそういうの絶対分かってるって思うのでね、娘さんもね、
うん、
そう
ママ可愛いって言ってくれる、
最高じゃん。
嬉しい、それは。
いやなんか思いがけずの話に広がってきましたね。はい、
ありがとうございます。何かこうリスナーさん、まあ多分いろんな価値観の方がいらっしゃるので、こう一概には言えないなと思うんですけど、なんかもしその同じような悩みを抱えるような女性とかにメッセージというか、元鈴木さんとしてこういうのがこうするといいよとか、なんかありますか？
精神的に元気なうちに、産後だな、精神的に元気なうちにいろんな調べ物とかは終わらせておく。それでもうダメってなった時の最終ボタンみたいな、知ったを予約するみたいなのとかが、一番楽なのはこれとか、目星つけておくとかは大事かなと思いました。私はもう産後ノイローゼになって、子供が泣いてうるさいって言っちゃったりとか、でも毎日泣いたりとか、可愛いって思えないとか、あんなに可愛かったのに、
すごい、そういうなんかめちゃくちゃ現実的な、ういうすごい。
いやでもそう、いやでも
振り返る、
めっちゃ、でも私もめっちゃわかります。めちゃめちゃわかります。もね、ほんと産後直後はもう全然可愛いって思えなくて、なんでこんなにずっと泣いてるのみたいな感じで、でも今見るとすげえ可愛いんすよ。この頃なんでこんなに可愛かったんだろうってめっちゃ思うので、でもまあ別にそれってなんかその人が悪いんじゃなくて、それこそ産後のホルモンとか、そういう自分のそのね、体調としてそうなってしまうことだから、そんな、なんかですか、あんまり自分を責めすぎず、そして今おっしゃったような、とても実用的なアドバイスだったと思うんで、
かなり現実的な話が、パッて出てきて、すごいやっぱり経験者のね、こういう声は、これをちゃんと肉声で残せたのはちょっと
私としては、
すごい心に響きました。
ありがとう
ございます。
あと産前産後私は頭おかしかったなって後で思ったので、私は頭おかしくなるよってパートナーとかに言っとく。
あ確かに確かに、そうです
よね、いいかもしれない、
大事だと思う。
頭おかしかった、
ちょっとホルモンバランスね、いつも違うととかは全然ね、ありますもんね。
そうそう、
いや、とてもリアルなというか、ね、はい、いや、お話をありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いろいろね積もる話があるんですけども、ね、そろそろお時間ということで、はい、
はいはい、
2週にわたってお送りしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。 X ではハッシュタグウーマンシップでの感想をお待ちしております。またお便りの方も、概要欄にフォーム載せておりますので、そちらからぜひお寄せいただけると嬉しいです。 Apple Podcast や Spotify でのレビューの方も、大募集中です。Spotify は5段階の星評価、Apple Podcast では星評価に加えてメッセージも書いていただけます。今回のね、ぜひ元鈴木さん回の、感想であったりとか、はい、伺えると嬉しいです。
はい、
はい、それでは本日もありがとうございました。
ありがとうございました。